確かに聖書に書かれていることは、大昔、今から2000年前から5000年前ぐらいまでの、その、ある特定の地域の物語が、ここには記されています。ですから、これを私たちと遠く離れたところの、ある一つの出来事として、それに言う方ももちろんできます。ですけれども、私たち教会は、これを今の私のこと、私の出来事としてこれを読もう。もっと言うならば、聖書はもともとそういうふうに書かれているのではないかと我々は考えています。自分たちの歴史を語ります。自分の身に起こったことを語ります。ですけれども、それはただ単に私の家の出来事を自慢げに書くということではなくて、ここに起こったことは隣のうちでも、明日でも、10年後でも、100年後でも、どこか遠くでも、おそらく同じこと、同じ内容、同じ答え、それが生まれてくるのではないか、そういう思いでこの聖書は記されているんだというふうに思います。そして、聖書を読んできたこの者たち、2000年間、新約聖書から例えるんですけれども、2000年間この聖書を読まれてきた者も、その一人一人の読者、いろいろな読み方はあるでしょうけれども、おそらくそれが面々というふうに伝えられてきたのは、ここに私の物語がある。そう読んで、そう思ってそれを読んできたのではないかというふうに思います。本田記念教会、67周年、本日迎えましたけれども、私たちはこの60年余りの年月、聖書を読む。それは安倍先生から始まった、この本田記念教会の歴史ではありますけれども、教会の歴史は2000年あります。2000年の中の60年、私たちはその歩みに加えさせていただいた。そしてその歩みはさらにもっともっと広がっていく、続いていくと私たちは信じて、この今日のこの創立記念の礼拝を捧げているわけでありますけれども、この日私たちはまた、聖書を読むというこの営みについて、少しの間とご一緒に考えてみたいと思います。さて、今日読んだ聖書の場面は、パウロという人物が裁判にかけられているところでございます。裁判にかけられ、パウロは弁明をするアグリッパというユダヤの王様の前で、ここにはフェストゥスというローマの皇帝の、ローマ皇帝の直属の部下である、このユダヤを治めていた、ものも共にいるわけでありますけれども、その前でパウロは弁明をするわけです。聖書に書いてるんだから我々はその通り素直に読むところがありますけれども、少しばかり私たちは自分たちの常識と照らし合わせながらこの聖書を読むという作業をしてみるということも、これを読む上で必要になってくると思います。例えばどういうことか、今日この場面は最後、さて皆様、裁判というのはどういうものか、私たちの常識でまず考えてみましょう。私たちの常識で考えるときに、裁判というものは自分たちの主義主張をぶつけ合い、これが正しい、あれが間違っているということを裁判官がこっちがいいよ、こっちがダメだよということをジャッジする、それが裁判だというふうに考えている人も中にはいるかもしれませんが、実は裁判というのは訴えた側、まあ、我々のこの社会で言えば検察ですね。その検察が訴えます、ある人。この人はこういう悪いことをしましたと訴えます。そして、訴えた側がこの人は悪いことをしたんですよというのを証明する。そしてそれは確かに悪いことをしたんだねということをみんなが裁判官がその通り認めるということが、それが裁判で行われているんです。ということはですね、訴えられた側は何をするかというと、そんな事実はありません、あなたが訴えようとしている証拠の証明は成り立ちませんよということだけをすればいいんです。自分の正しいこと、自分が何をしていたか、そんなことを言う必要はないんです。裁判の原則は推定無罪です。推定無罪というのは、私が正しいことをしたんだということを必要するのではなくて、あなたが訴えているその言葉は事実とは違いますということだけを証明するというか、その証明を成り立たないようにさえすれば、 その訴えられた方は、被告はですね、推定罪ですから、無罪を発することができます。まあ、このお正月とお正月が年末から、カルロス・ゴーンの裁判の、例えば我々は裁判の状態どういうことなのかということを一生懸命考える機会に恵まれていますけれども、カルロス・ゴーンだとそれは中身は同じなんです。訴えてきたことが正しくない、訴えてきていることが正しいというふうに証明できないということさえ言えばいいんですけれども、それすらも、しなかったということで、それどういうことなんだというふうに我々クエスチョンを持つところがあるんですけれども、裁判というのは原則そういうものです。ということはですね、そういうものが原則だということで考えている上で、今日のパウロのところに行くわけです。パウロはですね、なんで訴えられたのか。もう、実はですね、ここで裁判は決着してるんです。訴えたユダヤ人たち、彼らは何一つ証明することができなかったというのが、ここに至るまでの間に何度も何度も出てきています。ですから、パウロですね、もうすでに無罪なんです。無罪ですから、とっとと家に帰ればよかった。とっとと家に帰ればよかったにもかかわらず、パウロはその裁判所の、ところにとどまってですね、語り出すわけです。何を語り出すか。イエス・キリストはこういうことでした。私はこういうことで今、裁判にかけられていますが、これはこういういきさつでございますというふうに彼は語り出すわけです。決着は本当は、裁判の原則を言えばついているにもかかわらず、パウロはここで語ります。それが、この使徒言行録の一つの裁判の面白いところと申しましょうか、我々読者が注意をしなければならないところでもあります。言ってみれば、パウロは裁判を利用しています。裁判。本質から言えば、もうパウロは推定無罪を勝ち取っているわけですから、ここにいる必要はありません。にもかかわらず彼はここにとどまってイエス・キリストについて、神について、自分に起こった身の上について語り出す。どんな場所でも、何を利用してでも語りたいことがある。それがパウロが行っていることでしょう。ということはどういうことか。パウロは多くの人に聞いてほしかった。みんなに知ってほしかった。それは実は聖書という書物の性質を見ています。この聖書はキリスト教というものを信じている人たち、あるいはキリスト教に興味がある、そういう人たちにはいい本だけれども、それ以外の方々には、別にキリスト教に興味がない、宗教に興味がない人には、じゃああなたにはこの本は必要ありませんねという本ではなくて、どのものにも、どの人にも、どんな宗教のものであれ、どんな宗教を否定するものであれ、否定するようなものであれ、この本の中身を知ってもらいたい、理解してもらいたい、それが聖書という書物が持っている聖書です。私たちが伝道という言葉を使います。伝道という言葉を使いますが、それはキリスト教信者になってくださいという入信の勧めではありません。人間とは本来こういうものですよね、ということを語る、それが伝道です。その結果、それをちゃんと知りたい、ちゃんと自分の体に収めたい、そういうことが礼拝を守る、キリスト教信者になる、それであればもちろん結構です。ですけれども、我々は一つの宗教というものがあって、この宗教の教えに従えばあなたは救われますよというふうな、天国に行ける、地獄に行ける、その切符を配布するのが教会の役目、宗教の伝道という言葉ではありません。人間の本来、私の本来、それをちゃんと思い出そう、それをちゃんと確認しよう、それが聖書が持っている言葉の性質です。そしてそれはまさに今日、パウロがこの皇帝において、そこにとどまる必要もなかったのに、なかったにもかかわらず、彼はそこにとどまってそのことを語り続けていくということの一つの特徴というふうに思います。では一体パウロは何を語りたいと思ったのか。パウロは自分が訴えられたそのいきさつについて語ります。パウロはなぜ訴えられたのか。パウロ自身が言っています。望みを置いていたからだと言っています。望みを置いていた。何に望みを置いていたのか。旧約聖書、 我々が持っている旧約聖書、その旧約聖書で預言者が約束したこと、モーセが約束したこと、その約束、神様を通してその約束を与えられた、その約束を信じていた、信じていたから自分は今この裁判にかけられているんだというふうに言います。で、この約束というのは一体何のかということがもちろん大事になってきますが、それを探るためにもう一つの事柄についても注意をしてみたいと思います。今日言いませんでしたけど、この後に、彼はですね、何をこのところで言っているのかというと、19節、266ページの下の方ですけども、19節にパウロはこう言います。アグリッパ王よ、こうにしたいと私は天から示されたことに、その数、ダマスコにいる人々をはじめとして、エルサレムの人々と、ユダヤ全土の人々、そして異邦人に対して、悔い改めて神に立ち返り、悔い改めにふさわしい行いをすると伝えました。そのために、ユダヤ人たちは神殿の境内にいた私を捕らえて殺そうとしたのです。パウロはですね、何が原因で自分がここに捕らえられているのかというと、悔い改めを進めたというんです。悔い改めを進めたら、捕まえられて殺されそうになっているということなんです。さあ、この悔い改めを進めると殺されそうになるということは一体どういうことでありましょう。悔い改める、言ってみればこれは自分の今までの行い、自分の今までの価値観、それを捨てるということです。それを捨ててみる、自分の正しさ、自分の正義、それを捨ててみようというふうにパウロは。ですけども、それは聞き取れない者たちがいます。そしてその聞き取れない者たちが怒り出します。神様の約束というもの、約束があるというふうに言いました。この約束というものは一体何でしょうか。実はこれは具体的にここにこういう約束がありますよというふうに読むこと、それはなかなか難しいです。モーセのこの書物にこの約束がありますよ、これをパウロはここで言っているんです。預言者イザヤの言葉でこういう言葉があります。これをこの約束だというふうにパウロが言っているんだというふうに指摘をする、それは難しいことです。ですけれども、モーセも預言者たちも皆同じ約束を信じていました。どういう約束か。エデンの園に帰るという約束です。エデンの園、何も不足をしていなかったあのエデンの園、全てが整い、全てが満たされ、神様から愛されていたあのエデンの園ですけども、人間は日々の言葉に騙されて、と申しましょうか、日々の言葉に同調して、お前には足りないものがあるよ、それを補いなさいというあの言葉にしっかりと心を奪われて、自分には足りないものがあるんだ、自分は不十分なものだと信じ込んで、足りないものを漁る、必要なものをかき集めて、私は大丈夫なのだという確約を取ろうとして汗を流す。蛇の言葉に踊らされた人間から、蛇の言葉から、蛇の言葉の前にエデンの方に帰る、それが言えば神様の約束です。さて、悔い改めなさいというふうに言った者たちが怒り出す。何に対してパウロが悔い改めなさいと言ったのか、それは蛇の言葉に従っているあなたの心根を捉え直しなさい、悔い改めなさい、パウロは言ったんです。足りないものがある、足りないものを補う、そういったことを悔い改めるというふうに言いました。そうすると人々は怒り出すんです。私がしがみついて大事にしているもの、これをいらないというもの、私が蓄えているもの、固執しているもの、執着しているもの、これを必要ないというもの、これがなければ私は不幸になる、これがなければ私は地獄にまた舞い戻ることになる、それを手放せているのか、そんなことを私は聞く身では持たないというふうに言います。で、彼らは結局手放せと言ったパウロに耳を貸さず、彼を捕らえ、彼を殺そうとする。 自分の幸せを台無しにするもの、そういったものは許さんというのが彼らの気持ちでしょう。そしてその気持ちというのは私たちにも分かります。自分が一生懸命蓄えてきた力、権力、財産、それを全部放棄しろというのか、そんなことは自分にはできない、そんなことを放棄しろというようなものは許すわけにはいかないというのは、私たち誰しもが普通に思う考え方です。確かにパウロは悔い改めると言いました。手放すと言いました。でもそれは財産を放棄すれば幸せになれるというそういう意味合いではありません。財産を持っていれば不幸になる、そういう脅しの言葉でもありません。確かにそのように聞こえれば、そのように聞いてしまえばパウロの言葉は否定したくなる。それは当たり前でしょう、普通でしょう。ですけども、パウロはそういうつもりで言ったのではございません。そして教会もまたそれは同じです。教会も私たちもまた執着をすること、固執をすること、そんなことは必要ないというふうに言います。必要ない。じゃあ私たちは財産を持たなくていいのか、お金を持たなくていいのか、点数を稼がなくていいのか、そんなことは夢物語だ、そんなことは信じられないというふうに誰しもが言います。当たり前の感覚です。当たり前の感覚ですけれども、私たちはそれでもそれを手放すことが大事だよというふうに言います。なぜそういうふうに言えるのか、それがですね、パウロが信じていた内容です。パウロが信じていた、それは約束の成就があるというふうにパウロは信じていたというふうに言います。約束の成就、それは何かといえば、言葉を変えて言えば、それは神が今も働いているといいます。神が今も働いている、神が今もこの世界を作り続けている、神が今もこの世界を愛している。しがみついて救われたい、お金でもって救われたい、友達がたくさんあれば自分は幸せだ、普通の考え方です。普通の考え方ですけれども、その考え方に何が欠落しているかといえば、神が働いているということが信じられない。神が今働いているということ、神が今この世界を作り続けているということ、それが信じられないとなれば、我々は自分の執着固執、それが正義になります。ですけれども、執着固執、それが必要ないというのは取引ではありません。執着をしなければ、固執をしなければ、自分の持っているものを手放せば神様が救ってくれるよ、そういう取引の言葉としてパウロはここで語っているのではなく、キリスト教はそういう言葉を伝道の言葉として持っているのでもございません。神が働いているんだから心配するな、神が守っているんだから何かにすがりつく必要はない、神が今働いているんだから私はちゃんと守られている、だからそんなに必要以上に握りしめなくたって大丈夫でしょ。それがパウロが語った言葉です。ですけれども、その言葉を人々は信じられませんでした。悔い改める、それが自分には必要ない言葉、言ってみれば悔い改めたら自分は一文無しになってしまう、そう思ったのは彼らです。悔い改めれば一文無しになってしまう、神がいなければ確かにそうでしょう。ですけれども、神は今も働いている、それがパウロが見つけ出したこの世界の本当のあり方です。本田記念教会の悩み続いています。これからも続きます。私たちの今の大きな課題は街道建築であるでしょう。街道建築、執着固執、何かにしがみついて街道を建築する。私たち今一度自分たちの街道建築のあり方について考えてみる必要があるのかもしれません。こういうものがあってほしい、こういうふうになればいい、確かに 純粋な思いでそう言ってるのかもしれません。ですけれども、そこに執着はいや固執はない、こうでなければならない、こうでなければ教会はダメになる、ダメになるのか何はしません。神が働いているんです。神の家です。必ずなるようになります。だったらもう無責任に何でもいいからなってしない、そう思えばいいのか、そういうふうに思うこともあるでしょう。それも一つの考え方かもしれません。ですけれども、それも新しい別の執着かもしれません。執着しないことに執着をする、それはおかしな話です。どうすれば我々は執着をしない、固執をしない、本当の街道というものを作り上げることができるのか。私たちはこのパウロの裁判から今一度自分たちのこれから未来についても考える必要があるかもしれません。教会の歴史、伝統、重たい言葉です、大事な言葉です。でも歴史、伝統、これに執着固執をする、それは果たしてキリスト教の本来の姿だ。このことも考えている必要があるでしょう。キリスト教とは一体どういう宗教なのか、私たちが信じている神様とはどういう神様なのか、我々が頑張って握りしめて守らなければ神様は崩れてしまうのか、いなくなってしまうのか。神様は今も働いている。神は今も私たちを守っている。その出来事を、その事実を本当だ、まことのことだと我々は信じることができるのか。私たちはいつでも信仰が問われています。信仰ということは、私のうちに一度芽生えればそれでもずっと安心というものではありません。日々問われています。日々私は信じているのか、私は一体何を信じているのか。信じるということを課題に持つ、それが信仰者の歩みでしょう。信じた者が信仰者ではおそらくないと思います。信仰者は信じるということを常に問い続けるのか、それが信仰者です。答えは見えません。答えはもしかしたら私たちの人間の力では獲得することができないのかもしれません。問い続けていく。でもそれは不安の中で心配だから問うのではありません。神様の大きな恵みを、私たちが考えても考えても想像しても想像しても想像し尽くせないほどの大きな恵み、喜びがある。それがあるからこそ私たちは信じて問い続けているんです。本田記念教会、私たちの未来、日本の未来、世界の未来、神様は必ず大きな喜びを備えてくださっています。その大きな恵みに気がつくため、私たちはまた信じるとは何か、神様が今も働いているということはどういうこと、そのことにまた心を傾けながら、その月年のこの日、また私たちの新しい信じるを探して歩んでいきたいとお願いしたいと思います。お願いいたします。聖なる神よ、私たち人間とはいかようなものだ。私たちはあなたを信じるものです。信じなければ孤独の人間になれぬものです。どうか主よ、私たちが信じることを追い求めるものであります。